実は私には大変奇妙なあだ名があります。それは野生のカモというあだ名です。で、なぜこんなあだ名がつけられたのか、ヨーロッパにデンマークという国があります。そこにジーランドという大変景色のいい場所があります。ハムネットのフンボルトの城が近くにあるわけです。そこに毎年野生のカモたちが飛んできてました。皆さん飛ぶという字、羽ばたきという羊辺に羽というこの羽ばたきですが、これスズメが飛んだという、スズメが飛んだとかカラスが飛んだというイメージが合いますか、この字は。合いませんよ。スズメの飛び来るというのは、例えば一つの集落村落からもう出たら帰ってこないそうですから、カラスですらもう10キロも飛べないそうです。そんな時にはこの羽ばたきという字は使えません。野生のカモたちというのはその羽ばたきは数千キロも飛ぶ力を持つと言われますが、実は今から5、6年ほど前です、あの宇宙開発 NASA が大気の気流が一体どういうふうに流れるのか、どういうふうな強さを持つのか、それを実験するためにニュージーランドから野生のカモたちを飛ばしたんです。そしてその野生のカモたちは1週間と7時間かかって最初に降りた場所が実は中国と北朝鮮の国境にあります鴨緑江で、私は最近そこによく行っておりますが、あのタンドンがそこまで飛んできたそう。この距離は1万と200キロあるそうです。1万と200キロを降りてませんよ、寝てませんよ、食べてませんよ、飲んでませんよ、ただ飛ぶだけです。すさまじい力を持つということがたまたまその実験の中から証明された。そんな野生のカモたちがこのジーランドに飛んできてました。たまたまこの水に大変人のいい老人が住んでまして、その老人は大変な距離を飛んでくる野生のカモたちに遠くから大変だろうということで美味しな餌を用意するわけです。そうしますと美味しい餌があるし景色が最高ですから、この野生のカモたちはこの湖で過ごす季節はまず豊かでした。楽しかった、健康的で恵まれてました。しかし渡り鳥ですよ。一つの湖住み着くことはしません。ある季節を過ごした後は餌を求めて次の湖に飛び立っておったその野生のカモたちがだんだん考えたのか、こんなに景色がいいしこんなに美味しい餌がたくさんあるじゃないか、だったら何も大変な苦労してまで餌を求めて次の湖へ飛び立つこともないじゃないか、この湖へ住み着いてしまえば毎日は豊かで楽しくて健康的に恵まれてるじゃないか、そんなことで野生のカモたちはこの湖へそのまま住み着いてしまいます。つまり飛ばなくなったんです。なるほど、毎日は楽しかったです、豊かで健康的で恵まれてました。しかしそんな生活やっておったある日のことです。この野生のカモに出来事が起きました。それは美味しい餌をたくさん用意してくれておった人の老人が老衰で死んでしまいました。明日から食べる餌を失ったんです。そこでかつて何千キロを飛べるような野生のカモたち羽ばたきを持って餌を求めて次の湖へ飛び立とうとします。しかしながらどうしたことか、あの精悍だったすざまじいまでの羽、羽ばたき、飛ぶ力は全くなくなって、飛ぶこともできなければかけることもできません。やがて近くにあった高い山から雪を溶かした激流がこの湖へ流れ込んできました。他の鳥は起き上がった、飛び立つなり、あるいは丘に上がってこの流れを避け得たものの、今は醜く太ってしまったかつての野生のカモたち、なすすべもなくこの激流に押し流されてしまいました。話はたわいない話です。しかしながらこのたわいないと思われたこの野鴨の教えは強烈な哲学を生むきっかけとなります。それが野生のカモという哲学、すなわち実存という、この男の生き様なんです。これは実はデンマークを生んだ哲学者ゾルデン・キエルケゴールという人物です。彼はこのジーランドの湖畔に住んでました。